この24章には南ユダ王国の最後の王たちの姿が記されてあります。エホヤキムが王となったわけですけれども、彼は一節にある通りに主に反逆するということを行ったわけです。そして二節を見ると、そこで主はカルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アンモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められたとあるわけです。このネブカドネツァルがこの攻めてきたというよりは、むしろ主がカルデア人やまたアラブ、モアブ、アンモン人、そうしたものを用いてこのエホヤキムを攻められる、決してこのユダの国を攻めるという言葉ではなくて、エホヤキムを攻められた。なぜならばエホヤキムもまたこの罪を行い、主の目の前には悪を行うということをやっていたわけです。二節の終わりのところを見ると、主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであったと。もうまさに預言者たちは実は王に忠告をしていた。主に対して悪を行わないように。しかしエホヤキムはそれを聞かなかったということであるわけです。三節に、実にこのようなことがユダに起こったのはユダを主の前から除くという主の命によることであると。なんとこの南ユダ王国はもう主の前から除く。なぜかというと、マナセが犯したすべての罪の上、そして四節には、マナセが流した咎のない者の血のためであった。マナセはエルサレムを咎のない者の血で満たした。そのため主は許そうとはされなかったのであるとあるわけです。前にマナセは自分の罪咎が分かって悔い改めた。ですから彼自身に対しては罪が許されたんですけれども、しかしこの南ユダ王国はその罪がとどまることがなかった。一人一人はそれぞれの力があるかもしれませんけれども、それが積み重なっていくならば、もうそれはもう大きなものとなって、もうもはや個人の力では動かせなくなってしまう。南ユダ王国も主なる神に対してのその罪っていうのは、もう一人の王でとどめるっていうことはできなくなってしまったわけです。それは先のヨシュアの時も同じであったわけです。彼は良い王であったわけなんですけれども、しかしもう一人の力ではどうすることもできないような、もう罪がこのユダ中に蔓延しているというような状況であったわけです。そしてこのエホヤキムはこの死んで亡くなったわけなんですけれども、その後にエホヤキンが代わって王となったわけですが、この旧説を見ると、彼はすべて先祖たちがしたように主の目に悪であることを行った。そしてその時にバビロンのネブカドネザルがエルサレムに攻め上って、そして都が包囲される。13節を見ると、バビロンの王は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとくこの運び出したとあるわけです。そしてまた主の神殿にある用具をもう持ち去られてしまう。それどころか14節には、彼はエルサレムのすべて、すなわちすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や家事も皆補修として捕らえを移した。バビロン捕囚ということで、イスラエルの大物だったこの有力者たちはすべてバビロンに捕らえ移されて、貧しい民衆のほかは残されなかった。最後にはこの貧しい民衆が残る、レムナントという言葉があるわけですけれども、残りのもの、それはもう何の力も何の価値もないような、そういう者たちがこの エルサレムに残された。まあ、彼らはもう反逆する力もなかったわけです。しかしその後に実は不思議なことに、その残りの者たちが神様に用いられて、もう一度ユダヤの国は復興するということが後で出てくるわけです。それはもう神のなされることであり、不思議なことであるわけなんですけれども、神様は公正な方であって、悪を滅ぼされ、そしてまた主に忠実な者には祝福を与えてくださり、復活の力を与えてくださる方であるわけです。そしてその後にオホヤキンのおじマタンヤが名前を変えられて、ゼデキヤという、まあ、王となって、この実権を握るわけなんですけれども、しかしこのゼデキヤも同じように19節を見るならば、主の面に悪であることを行ったとあるわけです。20節には、実にエルサレムとユダが主の前から投げ捨てられるに至ったのは主の怒りによることであったのである。ですから、ただ単にそれはバビロンの王ネブカドネツァルが攻めてきたという人間の歴史のことだけではない、主の怒りによって投げ捨てられるということがここにはっきりと出ているわけです。私たちは何よりも主なる神、全能の神様に対して忠実なものでありたい。人の前に生きるというよりは、私たちは神の前に生き、そしてまた神の御心に生きるならば、神様は豊かな祝福を与えてくださり、そしてそのことは後に残りの者たちからこのイスラエルの復興ということがなされるということであるわけです。私たちは何よりも信仰を第一として、そしてまた神の御前に生きる、生活をする、歩む、そういうものとさせていただきたいと思います。